愛媛大学研究室からこんにちは。
こちらでは分子生物学的な研究なんですけれど、
はい、
DNA の配列をこう見たりとか、そういったようなことをやってるんですね。あとは細胞にいろんなこう遺伝子を導入して、どういう変化が起こるかとか、そういったことをこちらの研究室でやってますね。ここの部屋全部そういう組み替えをやるような施設にしているので、こちらで全部そういうのをやっています。はい、培養細胞って言って細胞とかをこう飼うんですけれど、はい、実験室の中で細胞だけ取り出して飼って、でそれでこう増やしてですね、そこにこういろんな薬かけたりホルモンかけたりして、どういう変化があるかとか、それを見たり、その細胞に遺伝子を導入したりっていうのをこちらの部屋でやってるんですね。隔離してというか、ちょっと別のとこでやるようにしてます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院医学系研究科の大沢春彦教授にご出演いただき、糖尿病に関係すると考えられるレジスチンについて、また今後の展望について伺います。先週はレジスチンというタンパク質と2型糖尿病との関係についてお話を伺ったんですが、
はい、
その他の病気とのレジスチンの関係というものを今日は伺っていきたいんですけれども、はい、どういったことが研究からお分かりになったんでしょうか。
はい、その後ですね、2型糖尿病だけではなくて、脳梗塞とか心筋梗塞といったそれ動脈硬化性疾患っていうんですけれども、
はい、
そういうのがあるとレジスチンの血中濃度が人で高いということも分かってまいりました。またよくメタボリックシンドロームってメタボ検診で出てよくお聞きになると思うんですけれども、
はい、
こうメタボリックシンドロームの因子って言われてる血圧が高いとか中性脂肪が高い、あるいは太ってるっていったそういう因子が多い人ほど、
はい、
2型糖尿病の中でも血中レジスチンの濃度がだんだん高くなるっていうことがやはり分かってきました。
前回もその糖尿病の方と糖尿病になってない方の、
はい、
その血中のレジスチンの濃度を調べたということでしたけれども、
はい
はいはい、それが糖尿病の場合だけではなくて、こうした脳梗塞ですとか心筋梗塞、はい、そういった時も違いっていうのも見えてきたんですか。
はい、そうですね、少し見えてきましたね。
ということは、
はい、
レジスチンの量が多いということは、
はい、
インスリンの働きが低下しているっていうのを先週もお伺いしましたけれども、
はいはい、
この状況がこうした脳梗塞、メタボリック、肥満、そういったことにも関係している。
そうですね、肥満の原因になっているかどうかちょっとなかなか難しいところなんですけれども、
はい、
少なくともこうメタボリックシンドロームの因子を2型糖尿病でいっぱい持ってる人とか、
うん、
あるいは動脈硬化のある人、
うん、
あとは2型糖尿病の人っていうのは血中レジスチンの濃度が高いことが多いので、レジスチン自体がこれらの共通の原因の一つになっている可能性はちょっと今考えているところです。
2型糖尿病にしましても動脈硬化、メタボリックシンドローム、本当現代の抱えている大きな病気ですよね。
そうですね、
共通原因の一つと考えられているのがレジスチン。
一般に考えられているっていうよりは、
はい、
僕らも私たちが結構考えているところでもあるんですけどね。だからその、出てきたデータをもとに、
はい、
動脈硬化にしてもメタボリックシンドロームにしても2型糖尿病にしても、このレジスチンっていうのが元になっていて、でインスリンが効きにくくなって起こってるんじゃないかということを、提唱というか可能性があるということを、いろいろ発表しているわけです。
ということは将来この血液中のレジスチン濃度を下げる治療というのが確立すると状況は変わってくる。
はい、そうですね、うまくいけばこういったものをまとめて良くするっていうようなことが可能になるかもしれません。
そのレジスチンなんですけれども、
はい、
運動をしている人は案外その濃度が低めというような結果も出てるんですか。
そうですね、大勢の人を調査したような、そういうの疫学研究っていうんですけれども、その時にちょっとこう運動習慣っていうのとの関連を見たところ、運動習慣にしてる人で血液中のレジスチンが低そうだっていうのは、
はい、
分かりました。
うん、確かにメタボリックなんていうのも、
はい、
運動した方がいいんじゃないですかっていうような。
そうですね、はい、
ただしこれはやっぱお医者さんの指導があって。
そうですね、結構重要なことではあるんですけども、はい、あの糖尿病とかメタボリックシンドームって言われると、うん、すぐあの食事療法とか、はい、運動療法って頭に浮かぶので、
はい、
その独自に運動、無理な運動を始めてしまったり、はい、そういうことやるとちょっと危険な場合があるんですね、
うん、
それはあの動脈硬化、例えば心臓とかそういったところに、うん、実はあの狭心症みたいなものがあるのに、あの気がつかないで、狭心症に近い状態なのに気がつかないで始めてしまうとか、はい、そういうことは非常に危険なので、はい、何かこう運動療法や食事療法をやるようなことを、
うん、
まあ、指導が必要だということを言われた場合には、うん、医療機関に行って、
うん、
まあ、そういった心臓のこととか他のことも全部調べた上で治療を開始するっていうことがとても大事だと思います。
現在ではマウスを使った実験を進めてらっしゃるようなんですけれども、はい、あのマウスにその脂肪の多い食事なんかをこう取らせるようなこともしているようですけれども、
はい、
これから何かこう分かってきたことっていうのは。
でこれはですね、はい、あの私たち自身がやってるわけではないんですね、はい、あのマウスの実験っていうのは。であの他の、あの、なんていうか論文とかで見た話なんですけれども、ええ、はい、あの脂肪の多い食事をとっているようなマウスっていうのは腸の中の細菌って細菌層ってあって、うん、あのこれがちょっと悪い細菌の組成に変わったりして、
はい、
で細菌の、まあ、ちょっとした毒素みたいなものが血液中で増加するっていうのが論文で分かってるんですね。でそういうふうになるとあのインスリンの働きが悪くなって、
はい、
ちょっと糖尿病に近いような状態になるっていうのは論文が出てますね、うん、であと今ついでにこの細菌の毒素の話があったんで言いますと、
はい、
この細菌の毒素を人に注射するような研究っていうのが外国であるんですが、
はい、
そうすると血中のレジスチン濃度が上がるっていうような話も出ています、
うん、レジスチン濃度が上がったらインスリンの働きは下がるんですよね。
そうですね。でまあ、これらを一応まとめて考えると、
はい、
もし食生活を変えることで腸の中の細菌組成を変えてその毒素の濃度を下げると例えば血中 のレジスティン濃度が下がってで、まあ、糖尿病が良くなるとかそういうようなこう食生活を介して血中レジスティンの濃度をこう動かすことができる可能性もあるんじゃないかというふうにちょっと考えたりしています。ただまだこれは現実にはまだ進んでないので、
ええ、
今後の課題ですけれども。
でもやはり食生活は大切だと思うんですけれども、
はい、
あのそう考えるとそのなんていうんですかね、あの手術とかそういったものじゃなくて自分たちの普段の生活から本当に予防していくことができるようになるってことですよね、
はい、そうですね、まあ、それのなんていうかメカニズムというか、
うん、
それの一つとして、まあ、こういったレジスティンなんかがあるんじゃないかというふうにあの考えて、まあ、それを解明していきたいというふうに思っています、
うん、マウスと人間ではやはりそのレジスチンを作るという細胞がやっぱ違うんです
か。違うんですね。でマウスの場合には脂肪細胞、はい、脂肪から脂肪の、
うん、
こう脂肪を溜めてる細胞からレジスチンっていうのは出てくるって分かってるんですけども、
はい、
人の場合はあの、単球とかマクロファージって言ってちょっと難しいんですけれども、
はい、
あの要は例えば体の中に入ってきたバイ菌を食べたりとかするの、
はい、
マクロファージっていう細胞あるんですけど食べたりあと体の中で壊れたものをこう食べて掃除するような働きがあるんですけど、
はい、
そういう細胞なんですけどね。で動脈硬化とか、
はい、
あの糖尿病なんかでもそのマクロファージっていうのが、まあ、原因となってんじゃないかちょっと考えられてるんですが、
はい、
そのマクロファージからレジスティンっていうのは分泌あの出てくるっていうふうに人の場合はですね、
はい、
そういうことがあの証明されています。だからマウスでは脂肪なんですけども、
はい、
人ではマクロファージっていうものでちょっとこうマウスと人であの意義が違うんじゃないかっていうことが想像されるんですね。で私たちはそのなるべくこの 人に密着したといいますか、
はい、
まあ、臨床的に還元できるような研究を常にしたいというふうに考えているので、まあ、この人でのレジスティンの意義っていうことについて、うん、まあ、一生懸命やっていきたいと思っているところです。
やはり大勢の方を対象にした研究になってくると思うんですけれど、はい、その体重ですとか運動量とか食事の面っていうのを見ていくようになるんですか。
は
い、
そうですね。ちょっと食事の面とか運動量なかなか測るの大変なんですけれども、
はい、
それのも含めて、
ええ、
あの大勢の人の調査をして、
うん、
あの何とか明らかにしていきたいなとは考えてます。
そして明らかになってくることで、もう大きな、もう三大病と言ってもいいぐらいじゃないですか、先生。
あ、そうですね。
糖尿病ですとか、はい、脳梗塞、はいはい、心筋梗塞、はい、そういったレジスチンと関わりのある病気の解明につながってくる、
はい、そうですね。それがまあちょっと、まあ、一番望ましいというか、
はい、
希望しているところですね。
そして愛媛大学は地域の大学ということで、はい、やはりそれだけ多くの人を対象にした研究を進めていくとなると、
はい、
まあ、愛媛ならではの何かこう特性も見えてくることがあるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
どういった研究を進めていこうと思われてますか。
やはり例えば愛媛の人の、
はい、
その運動の習慣がどうかとか、
うん、
まあ、食生活がどうかとか、
はい、
そういったようなこととの関係で、
はい、
レジスティンとあと糖尿病とか動脈硬化っていったことで関連を調べていきたいというふうに考えています。例えば、まあ、はっきりはこれはまだちょっと証明したとかそういう段階ではないんですけれども、
はい、
やはり東京なんかですとみんな自動車じゃなくてどちらかというと電車で通勤してる人多いので、はい、多分歩いてる距離って
歩きます
よ、ね、都会の人の方が多いと思うんですね、おそらく日々。そういったことが実は、まあ、例えば血中レジスティン高める方に行ってるとか、
うん、
そんなことが分かってくれば今後なんていうんですかね、地域としても対処していく上で役に立つんではないかと考えてたりしてますね、
はい、愛媛はその海があって山があって、まあ、魚を食べる習慣があったり、山に登ってこう、作業する習慣があったり、はい、いろんな地域性によってその対処の仕方ですとか、
そうですね、
そういったものがまた見えてくるかもしれないです。
そうですね、はい、
ぜひ愛媛大学
そうですね、
そこを解明していただければと思いますが、
はい、
いろいろこう先生が21世紀2001年から進めてこられた、
はいはい、
研究ですけれども、
はい、
今後の展望としましては目指していらっしゃるところというのはどういったところでしょうか。そうです
ね、先週も言いましたレジスティンの血中濃度を決めてるところの遺伝子のタイプってなったんですが、うん、あそこで決まってる血中濃度っていうのは、
はい、
その変動の 26% ぐらいなんですね、計算上、
はい、
で残りが他の原因では起こってるだろうと考えられるわけですけど、その他の部分っていうのは、生活習慣などの環境因子か、あるいは他のレジスティン以外の遺伝子の効果っていうこ とが予想されるんですが、
はい、
そういったことをレジスティン遺伝子の以外のものも含めて、
うん、
その複雑なこういう環境因子とか遺伝子との、
うん、
まあ何ですかね、絡み合ってる状況なんですが、そういったことをこの解明したいと思うんですね、
うん、
で 26% が遺伝子のタイプで決まってるっていうと、
はい、
26% って大したことないんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、普通こういうのが決まってるのはせいぜい 1% なんですね。で 26% ってのはかなり例外的に高いの でこれが一つのモデルとして、
はい、
この遺伝子とあるものの血中濃度とか環境因子っていったものがどういうふうにこう作用して疾患と関連するかっていうのを、
うん、
まあ、見出したいと思ってるんですね。そうすると、まあ、レジスティンと糖尿病っていうことだけではなくて、うん、遺伝子環境因子と疾患っていうか、そういったものの一つのモデルっていうか、分かりやすい、なんていうんですかね、例としてこう、
はい、
解明できるんじゃないかというのが期待されるところなんですね。それをぜひ引き続きやっていきたいというふうに考えています。
これからも研究を進めて、はい、また愛媛の特性も見出して、
はい、
行っていただければと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学に入学したばかりの1年生3人をゲストに迎え、オープンキャンパスの活用法や大学生活などについて伺います。お楽しみに。